日本はアメリカの都合のいい愛人を辞められるのか。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
サミットね、はい、6月へ終わりましたけども、
はい、G20、
あれがちょっと時間経ちましたけど、うん、まあ、なかなか衝撃的なニュースが走ったんですよね。まあ、はい、キム・ジョンウンとトランプ会いましたっていうのは、まあ、あるんですけど、はい、やっぱりね、僕はね、それ以上にね、ぶったまげたのが安保問題、うん、これちょうどね、最新の表現者クライテリオンでは、はい、日本外交の大転換、はい、まあ、これやってるじゃないですか、
はい、
でこれやっぱりこうアメリカとの関係をね、もっと自主独立にしていかなあかんと、うん、まあ、ずっと属国のままやったらあきまへんでと、
はい、
そこを大転換していきましょう、
はい、
まあ、そんな話をしてたところですけど、まさにその問題が出版して翌週にこれ大ニュースになってるみたいな、そのタイムリーな出版になりましたけどね、
はい、
で僕びっくりしたのがね、トランプがサミット行く前にこんなことを言うとったんですよ、うん、トランプ大統領が最近日本との安全保障条約を破棄する可能性についての考えを側近に漏らしていたことが分かった、
うん、
これすごいでしょ、
はい、
安保条約破棄かと、
ちょっとかなりこれね、ビビりはしましたけど、
なんちゅうかね、もう今の世代の人あんまり安保条約って当たり前のもんで思ってはるから、え、何やろうって意味分かってないかもしれませんけど、昔は60年代安保とかね、70年代安保とかも、うん、国を二分するぐらい大荒れに荒れたんです、
はい、
でアメリカと日本の関係どうすんねんっていうのでね、うん、これがもうすごい大問題なんですよ、日本の国の形にとって、
はい、
それを破棄する、これはもう反対する人もおりゃ、ちょうどやないか、これで独立しようやないかと。まあそういういろんな意見もありますけど、とにかく日本の国の政治のあり方を根底から変えますからね。
はい。
すごい大事な話なんです。これすごい話出てきたなと。
これ
ね、これ G20 行きはります。
はい。
で、G20 終わります。
はい。
じゃあ最後記者会見トランプします。
うん。
じゃあ当然記者が、破棄しまっかと。
ああ、気になりますよね。聞くわけです。
こちらトランプ大統領はね、こう言ったそうなんです。破棄はまあ考えてないと、
うん、
破棄は考えてないけども、日米安全保障条約について不平等な合意だと重ねて指摘したんです。これ要するに安保条約っていうのは、日本が攻められたらアメリカが助けてやる、
はい、
そういう条約だと、
はい、
ところがアメリカが攻められたら日本は何もしません、
うん、そこが不平等って言ってるんですよね、う
ん、不平等だと、なんで俺はそこまでやったらなあかんねんと、
うん、
かつですこういうことも言ったんですよ、安倍晋三首相に変えないといけないと伝えた、
はあ、
と言ってるんですよ、
で
トランプさんが言ったセリフもう一回言いますよ、
はい、
日本が攻撃されたら米国は戦わなくてはならない、米国が攻撃されても日本は戦わなくてもいいと、日本が米国防衛義務を負わない偏無性、まあ、片側の義務性に不満を改めて表明、我々が助けるなら彼らも助けなくてはならないと述べた、はあ、しかもねこんなことも言ってるんですよ、こうした考えを6ヶ月首相に言ってきた、
半年、
これに対して官房長官なんて言うかなと思ったら、
はい、
これまでの電話会談でも安保改定の議論は一切しておりません
と言ってるんですね、
うん、
まあ、これ僕の想像ですよ、まあ言っとったんやろなと、
うーん、
わざわざこれトランプ嘘ついてるっていう感じじゃないですよね、だから、まあ、別の方はねこういう言い方してるんですよ、国に対して言った言葉ではないから我々は特にコメントはないと、だから安倍晋三個人に言ったとかね、
はいはいはい、
あるいは側近個人に言っているとか、
うん、
だからこれはねこの安保問題が何なのかっていうのは、はい、このねニュースをきっかけに今日はね徹底的にお話したいなと思います、
よろしくお願いします、はい、聞けば日米関係がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。大阪駅までお願いします。
今日からタクシードライバーになりました。お客様が初めてのお客さんです。
そう言って会話が続くタクシーの中、目的地到着。
お客様の元気な声で何かいい日になりそうです。 ありがとうございます。
こちらこそ頑張ってください。
乗らせてもらってよろしいですか。
夢や希望も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、日本はアメリカの都合のいい愛人をやめられるのか。なかなかパンチの、
なかなか、ね、パンチの効いた言葉ですけど、はい、これ僕の友人のね、佐藤健二、この表現者クライテリオンでいつも連載書いてもらってるやつですけども、
はい、
この言論人がもう日本はアメリカの現地妻だと、でもうめちゃくちゃ軽く見られてると、制裁には永遠になれない現地妻だと、
ま
あ、そんな言い方を、まあ、佐藤健二ってもう僕も昔っから同じことを思ってましたから、そうそうそう、
いやそう聞くと
佐藤さんええこと言うみたいな、ちょっとその辺からちょっと引っ張ってきた話ですけども、
はい、
じゃあどういう意味で愛人さんなのかというところをちょっとねお話したいと思いますけども、
はい、
もともと安保ってね、日本の国の中にアメリカ軍を置いて日本を守ってやりますせと、
はいは
い、いう話じゃないですか、
はい、
でなんでこれがあるのかっていうとね、もともとは安保が先じゃないんですよ、はい、憲法9条が先なんですよ、
うん、
憲法9条があると日本は軍隊持てません、
はい、
そしたらもう国として当然成立しないんですよ、
うん、
軍隊のない国ってこれ日本人分かってないかもしれませんけど、もう 100% ありえないですから、
うん、
そんな国やったらすぐ攻めてきますからね、
潰れちゃいますね、
うん、それもだって尖閣かって勝手に占領してますし、
はい、
沖縄は中国の正式の領土っつって、
はあ、
これ宣言してますからね、中国は。日本はあんまりこう批判してないですけど、
あ、そうなんですか。
当然軍隊がなかったら、はい、じゃあこれから我々のもんでーすって言って、うん、南沙諸島で、
あ、はいはいはい、
いろんな島、中国がいろんな基地作ってるじゃないですか、
はい、
あれと同じこと絶対やりますからね、沖縄で、
えー、
で軍隊がなかったら、でそれがなかったら、あ、じゃあ九州もうちらのもんですねみたいな、
どんどん
当然行きますよ、
侵略されちゃう。
でそれしてないのはこれアメリカ軍と自衛隊があるからなんですよ、
うんうん、
だってロシアだってクリミア攻めてるじゃないですか、
あ、はい、
ね、
はい、
しかもロシアと中国って僕らの隣国ですよ、
うん、
でしかも北朝鮮ミサイルこっちに撃ってきてるんですよ、
うん、
だから一般論じゃなくてこの日本の置かれた状況を考えても、
はい、
こう日本に軍事力がなかったら、
はい、
すぐやられてしまうんですよ、
もうすぐそこですもんね、
ね、はい、でも救助があるから何も置けないじゃないですか、
はい、そうですね、
だけどそんなことしたらすぐ取られるのはもう子供が考えても分かる常識ですから、だからアメリカもまあ、安保条約結んでアメリカ軍置いとかへんかったら日本も持たへんわなということで起こったりしてるんです、
はい、はいはい、
じゃあなんでそんな憲法9条入れたのか、これはねアメリカがもう日本のことを心底怯えてるんですよ、
うん、怯えてる、
怯えてるんですよ、だって戦争したじゃないですか、
はい、
だから日本軍ねめちゃくちゃ強かったんですよ、
あ、
最初、はいはい、もう4年戦ってね、
はい、
まあ、どんどん負けてきましたよ、
はい、
16年の12月から20年の8月までね、こう戦って後半3年ぐらいもう日本負けっぱなしだったけど、
うん、
最初の半年むちゃくちゃ強かったんですよ、
うん、
ミッドウェイってもうハワイぐらいのとこまで、
はい、
アリューシャン列島で言ったらアッツとかキスカとかまで、南の方やったらガダルカナルってもうなんかパプアニューギアのさらに向こうまで、だから太平洋の半分ぐらい日本が侵攻できてたんですよ、
うーん、
だからね
すごい勢力ですね、
負けまくったんですよ、でそこにイギリス軍もシンガポールだけど負けたし、
はい、
でめちゃくちゃ負けてったんですよ、だから怖ーも取ったんですよ、それで焦ってアメリカ経済力日本のもうめちゃくちゃ何倍もあるから、
はい、
もう軍艦作る、飛行機作る、ミサイル作る、いっぱい作ってもう物量作戦でガー押し返したんですよ、これね負けてしもたんですけどね、だからねアメリカはね心底怯えてるんですよ、だからこいつらやばいと、
はい、
こんなやつ置いといたらまたやられると、
うん、その当時
そうです、そうです、だから武装解除すると
はは
いうことで、そういう意味で憲法9条というものを入れて、お前らは二度と軍隊持つなと、
う
いうことにしたんですよ。
自分たちの思うようにできるように。
そうそうそう。そうです。だから自分たちの身を守るために憲法9条をぶち込んだんですよ。
ああ、じゃあ日本人のためじゃなくて。
違いますよ、
そんな。アメリカの
ため。そんなもんアメリカが日本人のためなんかするはずないじゃないですか、そんなもの。全部、すべての国は自国の利益のために動くんですから。ね。ほいでこう憲法9条入れました。日本武装解除します。はい、でもそうやったら国持たんから、さすが日本人もそれきついやろということで、それじゃあ僕が軍隊を置きますよと。で、一応もうこうなったら植民地扱いですよ。植民地扱いだけど、一応定裁上、サンフランシスコ講和条約以降は、独立した国やっていう定裁を整えてるので、そのサンフランシスコ講和条約を結んだ日に日米安保条約というのを結んで、アメリカ軍は日本に軍隊をずっと置くことができると。占領をし続けることができるという状況を作ったんです。だから、憲法9条と安保条約というのは、セットなんです。もう完全にコインの表と裏みたいなもんで、分けられるものじゃないんですよ。で、これは一般的にアメリカはどうやって思ってるかっていうと、はい、日本に軍を置いとくのは二重の封じ込め作戦だとアメリカは正式に言ってるんですよ。
二重の封じ込め。
一つは、中国やソ連、今で言うロシアが、はい、あるいは北朝鮮が、アメリカ側に攻めてこないように、中国や北朝鮮、ロシアを封じ込めるために、日本列島を、まあ、いわば不沈空母にして、そこに軍隊を駐留させて、ユーラシアを封じ込めるために、軍を置くと。これが一重目の封じ込めです。
あ、西側に来ないように。そう、来ないように。
だからちょうどええでしょ？ええとこにあるじゃないですか。
そうですね。縦長やし。
ロシア、中国ってやばいじゃないですか、アメリカにしたら。
はいはい。
そこ、もうなんか突破されたら、ハワイもまた来てしまいますから。で、実際日本はハワイまで来てしもたんでしょ、パールハーバーで。
はい。
で、あれで下手したサンフランシスコ来られて爆撃されたら、どうしようも出たわけですよ。だからちょっとアメリカ怖いと。だからまずは、ロシア、中国をこう封じ込めます。これが一重目。もう一重は、潜在的軍事大国日本を封じ込めるためですよ。
要するに、まさに球場。
そうです、そうです。瓶の蓋論とも言いますけど、日本が盛り上がってこようとするの瓶の蓋でしておこうと。
抑え込む。
いうことなんですよ。ということで、安保条約っていうのは、もともと日本を守るためじゃなくて、はい、自分に都合のええように日本を使うために、安保条約結んで、米軍を置いとるんですよ。それはちょうどね、都合のええ、まあ、女を愛人にして、マンション買い与えて、いるようなもんですよ。
わあ、ひどい。
それで、それはその愛人を守るためじゃなくて、都合よくその愛人を使うためですよ。でかつその女が自立して歯向かってもないようにするためですよ。
うわ、
なんかこう凍てるみたいな。
いや、ちょっとすごいイライラが溜まってきました。
でしょ、これなんかもう金持ちがパパ活してる女つこてるみたいな。
うわ
ね、
はい、
でね、それでまあちゃんと可愛がられてたらまだマシですわ、今このトランプがね、これも安保条約なんで不平等が嫌やってるっていうのは、いや、なんで俺が今いつまでもマンションの金払うとかなあかんねんと言ってるわけ。
そうなってるってことですよね。
で、これなんでそうなってるのかって言ったら、もう、この愛人さん、
はい、
魅力がなくなってきてるんですよ。
嘘
今までさ、散々もうね、ええように使ってたんです。なんかこいつも年取ってきやなと。
いやいやいや。
なんかもう別の愛人の方がええな、いうことになって、で、だんだんね、マンションに払ってる金がもったいななってきてるんですよ。はあ、それで不平等だっつってるわけですよ。
ちょっと腹立ちますね。
お前もうちょっとだいぶ年いってるし、そこまでの金払うのわしちょっともったいないねんと。でお前みたいな愛人公男俺にとって割合わんねんと、
はあ、
言ってるのと一緒なんですよ、今回のトランプの言い方は。
あ、でもなんかすごいわかりやすいです。
ね、
はい、
ね、ほんで愛人の方はね、
うん、
何言ってんの、私だって一人で生きてんの、もう私だって一人で生きていくわよって、あんたのマンションなんていらないわよとか、もらったものなんて全部あんたに返してやるわよだったらかっこええんですけど、いやいや、そんなんうちそんなん聞いてまへん、うち何でもやらせてもらいます、ほいで国賓としてお呼びして、ゴルフで接待して、お相撲にお見せして、お相撲でこうトロフィーとかあげてもらってね、私といるとこんだけ楽しいでしょ、
はい、
こうやって
接待、ね、
世界中になんか恥ずかしい接待構成やな、ものすごい報道されたんですよね、
されました。
でもね、パパはね、うん、おもろいな相撲とか言ってお前ね、言って、で帰ってすぐアメリカ話したことじゃないから、まあ安保の条約が破棄やな、あの女もうとりあえずもうわしも別れるわ、あれもも
う本当に相手にしてない、
そうそうそう、もう散々こびられた後帰ってすぐツイッターでつぶやいたんですよ、トランプは。
信じられない
ほんでその愛人日本はそんな話聞いてないわよって言ってるんです、そんな話私聞いたことないしって
。日本
ほんとこの情けないのが今の日本の状況なんですよ、ね、これ佐藤健二君が言ってる話だし、はい、これ僕が昔から言ってる書いてることですよ。でね、僕ねこれもうなんちゅう悲しいんやと思った時に、この悲しみを伝える曲はないだろうかと思ってね、はい、僕がね一番ね心がね痛く、胸が痛くなる曲があるんですよ、
はい、
今井美樹の半袖。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業、
大阪運輸倉庫株式会社。
よっこらしょ、フェスティバルホールまで頼みます。
かしこまりました。多分お客さんは大好きな演歌歌手のコンサートに行かれるのだろう。お客さんの手提げ袋から顔写真入りの大きな内輪が覗いている。お客様到着しました。
ありがとう。
楽しんできてください。いつまでもお元気でいらしてくださいね。
真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
今井美樹さんで半袖お届けしました。
これね、シチュエーションはどういうことかっていうと、はい、不倫してる女の人がいます、
はい、
それはねたまたま家をのそばを通りかかったから見に行ってしまったのか、
はい、
そしたらそのご自宅のお庭で、
はい、
その愛人の男と、
はい、
その奥さんと子供が楽しそうにこう笑い声が聞こえてくるようなところを目にしてしまうんです。そしたら細く美しい腕が白い半袖から覗いていた。これ当然綺麗な奥さんが半袖、夏ですか、初夏ですからね、
はい、
だから半袖からこう細く美しい腕が覗いてたんですよ、
うん、
でそこで今美樹がこう歌うんですよ。清らかな空、苦しくて苦しくて倒れそうになる、
うん、
万葉集な感じですよね。
もう胸がクーって締め付けられます ね、うん、でね、
これ今美樹ね最後こう歌うんですよ、
はい、
あのさよならさえ言い出さなければ終わることのない二人。
辛いですね、言い出さなければって自分がってことですもんね、うん、そう
そう、都合よく使われてる。でしかもね、あなたは愛してはいけない人じゃなくて、
うん、
決して愛してはくれない人なんですよ。
うん、深い。
愛したれよお前、愛したれよお前。でも最後に今美樹はこう歌うんですよ、
はい、
愛し続ける勇気を私はそれでも捨てない、
うん、
これはねだから不倫文学としても、
はい、
かなり上品なものなんですけども、ね、この日米間のこの愛人物語は小汚い。
うーん、
とりあえず愛人日本の方は、はい、いや安保で守ってくれたらうちらもうちょっと商売できるから、これで守ってほしいな、
うん、
守ってくれてええねんけど、都合よう使えるわ、はい、あのアメリカも、
まあ、
もうでそうやって若い、昔は若くてめちゃくちゃ元気で世界アメリカを除く最大の経済大国ですから、こう若くてピッチピチだったんです、
はい、
アメリカもおいいねナイスとか言っとったわけです
もう魅了してた、
魅了してたんです。でもそれもうトランプの、まあ、今の状況になってきて中国に抜かれる、もうだんだんこう追いさらばえてきてるわけですよ、
はい、
でなんや日本も足で待っとんやなこいつも、お前そしていやそんなん言わんといて私も頑張ってんで、でも厚化粧して、うん、こう頑張ってるみたいな、
ちょっと見にくくなっていってる。
でもトランプはもうマンション嫌よ、もうこれマンションもう解約したよこれもと 言ってるっていう。
そんな状況なんですね。
いやもうそうなんです。もう何でもするから中国攻めてきたら守ってよ、北朝鮮来たら守ってよ言ってるけど、まあ嫌じゃアホ言われてるんですよ。ああ情けない。本当ね、まあそんな情けないという状況ですから。
はい。
あの今井美樹のこんな美しい曲だったらまだいいんですけれども。そうじゃないんですよ日本は。ぜひねこの現地妻物語をしっかりご認識ください。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
毎度バースデース。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん、
今日もどこかで心が触れ合うあなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ、これからも地域と共に歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ということでね、今日はあのトランプの日米安保改定の話をしてるわけなんですけど、
はい、
愛人関係でその比喩でこう話してきましたけど、やっぱりそこまでコケにされたらね、
はい、
女の自立ですよ、
うん
うん、だから日本自立するのが一番大事なんです。
立ち向かっていかないと。
だから安保を破棄するということはやっぱ憲法9条で軍隊持てないという状況を解消して自分で自分の国を守れるような状況にしなあかんということですよ、
うん、
でそうじゃない限り安保を破棄して軍隊なかったら絶対すぐやられますから。
そうですよね。
そうです。だから合わせ鏡なんだから、安保破棄ということは憲法9条改定ということですよ、
はい、
で自分の国は自分で守る、しかしながら絶対に他国は侵略しない、
うん、
憲法9条の第一項は絶対残しておくべきです、
はい、
こんなもん絶対攻めないですから。
それがないと本当に戦争になりかねないですもんね。そうです
。だから来たら私らいつでも戦いますよという体制だけを整える、それはね世界中誰でもやってることなんだから、
はい、
あなたのマンションなんていらないわよと、
はい、
ちゃんと自分で家借りてきりっと自分でこうコンビニのバイトでも何でもいいので、うん、初めてちゃんと自分で生きていくっていうのがこれ大事だと思うんですよね、
はいはい、
ということで今日そんな話をしてきましたけれども、やっぱりまたね、はい、メールがまたまた来てますよね、はい、ちょっと紹介してもらえますか。
はい、はい、ゆうまさん、
はい、
初めてメール送りますと、うん、公開録音楽しみです。公開収録ということは、うん、普段ならカットされる部分も聞けるんじゃないですか、嬉しい、ね、楽しみと。
9月8日をこうやりますって言うと、こういうねやっぱこう期待のメールが、
そうですね、
やっぱ反響ありますよね。
はい、
これぜひまたね、あの詳細が決まったらこう公募しますからね、
はい、
またあの情報しっかり聞いてもらいたいと思いますけれども、
お願いします。
さらにこのマシマシマーシーさんからも、
はい、
こんな声が、
三沢和親さんが登場、
うん、
これは行かねばと、
うん、
三沢和親さんを検索すると藤井聡と出てくるので、うん、同一人物、うん、と思っています。でも歌の声は違う人に聞こえるので、やっぱり別人なのか、それが判明するいい機会になりそうですね、と。
9月8日の公開収録でこれライブもやりますから、はい、で三沢和親さんに降臨してもらうと。
そうですね。
で、あのこの曲のオープニングの約束ブルース、
はい、
エンディングの豊洲の女、
はい、
これをこう生で、であのバックバンドはあのかの英霊ライズのベースとドラムが、
以前お届けした、
そうそうです、もう彼らにやってもらう、もう、はい、極上の音楽をお届けしますからね。
もうここでしか聞けないような、うん、そう
です
よ
ね。でもう何もかも喋りますから、
うわー
楽しく行きましょう。
はい。また、はい、あの、詳しくは、またね、
はい、
お届けしますので、
はい、
聞いておいてください。
はい。
ね、そして、ただいま発売中の表現者クライテリオの最新号ですが、うん、インターネットでも検索して購入することができます。うん、また、ホームページでは、1割引きの定期購読も、ねうん、あるということですので、ぜひ、定期購読もご検討ください。
はい、定期購読もお願いします。
お願いいたします。また、番組では、藤井編集中の質問やご意見、お待ちしております。メールアドレスは、藤井@kbs.京都です。よろしくお願いいたします、
はい、
それでは編集長、今週もありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜日午後9時半まで、さようなら。
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、 北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。